おはようございます。今回は公共施設と交流定住人口の増加について質問いたします。一つ目は公園施設について質問します。前回30年度の一般質問で市内の公園の遊具についての質問をしましたが、現状公園遊具の更新は厳しいと認識しました。そのことを踏まえた上で市内の公園の在り方を考えてほしいと思います。現在市内には46の公園がありますが、そのうち22箇所の公園には遊具がありません。名目は公園とされていますが空き地に近い状態です。22箇所中冬期間雪の堆積場と指定されている公園は6箇所ほどしかありません。昭和46年から56年にかけて市内の公園は子どもたちの増加とともに数を増やしてきましたが、40年間の間に遊具の老朽化、子どもたちの減少で昔の公園とはかけ離れたものとなっています。現在市内の公園の維持費として1450万円の費用がかかっています。公園の在り方としてもう一度考える必要があると考えます。空き地状態の公園に費用をかけるよりも、今活用しようとしている場所に集約し、より市民が集まりやすい場所に力を注ぐべきだと考えます。地域住人の方々の協議が必要になってくると思いますが、今何もない公園にこれ以上費用をかける意味があるのか考え直す時だと思います。遊具が充実した昔の公園には子どもたちが集まり遊んでいましたが、遊具のない場所には子どもたちは興味を持たないと思います。市民としては家の近くに公園がなくなることは悲しいことだと思いますが、足を運んで遊びに行きたい、一日中遊んでいられる場所に集約し、市民のコミュニティの場、喜んでもらえる場の提供をするのは市の目指すところではないかと思いますが、市長の考えをお伺いします。次に船場公園の利活用について伺います。来年春には高規格道路深川留萌自動車道の全線開通が予定されており、留萌市内への交流人口の増大が見込まれています。その中でも船場公園は立地的にもよく、市として道の駅の登録を進めていることと思います。私の外国人の友人がニセコから留萌に来たときに、船場公園に何が足りないと聞いたことがありました。即答で遊具が欲しいと言っていました。現在鴨岩公園の遊具整備の予定ですが、市民の利便性を考えると船場公園における整備の方がより適していると考えます。船場公園における公園機能の充実と道の駅の登録による交流人口増大策について市長の考えをお伺いします。二つ目は生きがい生徒の住環境整備について伺います。最近道内外の中学生の中で留萌高校の部活動に入りたいという声を耳にします。留萌は音楽合宿に力を入れ、留萌高校吹奏楽部に刺激を与えています。もう一つは留萌高校には全国でも有名で優秀なスキーの指導者がいるからです。しかしながら 市内には域外からの生徒を多く受け入れる下宿などの住環境が不足している状況にあると思います。人口減少に歯止めが効かない状況において、全道全国各地から部活動を通じた留萌での就学に希望を抱く生徒がいる中で、市としてもこのような生徒を迎え入れる体制整備が必要でないかと考えます。留萌唯一の高校です。今ある現状を維持していくには留萌市の協力が必要と考えます。一時的でも留萌市内に住み、スポーツや音楽などに一生懸命励んでもらい、留萌の知名度を上げてもらう、さらには愛着を持ってもらい、将来留萌への定住を促す取り組みが今必要であると考えますが、市長の考えをお聞かせください。以上で1回目の質問といたします。答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
米倉議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、公共施設についての中で、中項目1点目、留萌市にある公園の在り方として、空き地状態の公園に費用をかけるよりも、これから活用しようとしている場所に集約し、より市民が集まりやすい場所に力を注ぐべきとのご質問でございますが、留萌市が管理する公園は46公園あり、その中で特に地域住民の方々がよく使用する公園は、外区公園と緑地公園で40箇所ございます。都市における公園と緑地は、人々の憩いとレクリエーションの場となるほか、都市景観の向上、都市環境の改善、災害時の避難場所等として機能するなど、多様な機能を有しており、緑とオープンスペースの中核となる都市公園の積極的な整備とともに、市民の貴重な財産としてその存続を図ることが必要とされております。市といたしましては、浜中運動公園、鴨岩公園、三原市公園、高砂公園および船場公園を重点的に整備を進め、維持管理を行っております。市民の皆様に一番身近な公園である外区公園と緑地公園は、留萌市環境美化パートナー制度により、地域の方々のご協力により、維持管理を進めているところでございます。今後の留萌市の公園整備の在り方につきましては、重点的に整備を進めている船場公園を含む5公園の整備を重点に置きながら、外区公園と緑地公園の整備につきましては、地域の方々と十分に話し合いを行った上で、検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、交流・定住人口の増加策についての中で、中項目1点目、船場公園の利活用として、船場公園における公園機能の充実と、道の駅登録による交流人口の増大策についてのご質問でございますが、船場公園は都市計画公園の地区公園として、平成9年度から平成27年度まで整備を行い、平成28年5月より全面供与を開始いたしたところでございます。船場公園の整備期間中においては、平成16年2月から 市民参加によるまちづくり市民会議パッションミーティングを開催し、12回の会議において検討を重ね、議論の内容をまとめて大幅な事業計画の見直しを行い、整備を実施してきたところでございます。その後の公園機能の充実といたしましては、下記当期間の無料貸し出し用具の充実や利用者アンケートに基づく公園管理等施設の改善など、主にソフト面における充実を図ってまいりましたが、今年に入りましてからは子育て世代に配慮した屋根付き駐車場の設置及び公園管理等内に24時間利用可能な授乳室の増設などを行っているところでございます。今後における船場公園の機能充実と道の駅登録による交流人口の増大策につきましては、道の駅基本計画素案でお示ししたとおり、今後整備を検討する屋内交流遊戯施設をはじめ、チャレンジショップによる物販機能や定期的なイベントの開催によるにぎわいの創出を図り、公園利用者だけでなく留萌を訪れる来訪者のニーズに対応できるように取り組んでまいります。次に中項目2点目の域外生徒の住環境整備についての中で、域外から留萌高校に入学する生徒に対しての市内で生活するための住環境支援についてのご質問にお答えいたします。留萌市内には2軒の下宿があり、学生専用ではありませんが、現在親元を離れて留萌高校に通学している生徒2名はいずれも市内の下宿を利用しているところであります。しかしながら現在の下宿の入居状況から、来年度留萌高校に入学する生徒が新規に入居するのが非常に難しい状況にあるとお聞きしているところでございます。私といたしましては、学区外からの就学の状況を鑑みますと、留萌市として下宿や寮などを整備することは大変厳しいものがあるとは考えておりますが、留萌高校の定員確保の視点からも、域外生徒の住環境のあり方につきましては、検討を要する課題と考えておりますので、地域力、市民の力をお借りすることなども含め、検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
米倉議員。
はい、ありがとうございました。最初もいたします。留萌市内の遊具の公園が22箇所あります。まあ、町内会が管理している公園とかもありますが、やはり遊具のない公園というのは、やっぱり雪捨て場とか、そういうようなところに使えるようにして、あと、やっぱり全部が全部1450万かかっているわけでないですが、やっぱり見直す時期だと思っていますが、市長の考えをお聞かせください。
市長。
公園の見直しについては、過去というか、かなりいろいろやってきておりまして、財政の健全化計画を策定する際にもですね、かなり厳しい状況の中でですね、そこでそのパートナー制度という形で、なんとか地域の人方に協力できないかということで、いろいろ協議を重ねてきてですね、現在パートナー制度を取り入れて、いろいろ、その方たちと協議する場面というのは多くあって、その中で、自分たちも管理するので遊具が欲しいというところと、当然その 地域の雪捨て場として、冬場は活用し、夏場についてはそれぞれ地域の方が管理しながら、まあ、広場として活用しているというのが現状だというふうに思っています。まあ、今後もですね、まあ、そのような形で、先ほど出てた22以外の公園についてもですね、まあ、十分地域の方のご意見を聞いて、その中で活用としてですね、冬期間雪捨て場ということも可能じゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、地域の要望に応えていくという形を、まあ、取らさせていただくのがいいのかなというふうに考えているところです。以上です。
米倉議員。
はい、分かりました。あと結構枠つけて公園いっぱいありますが、例えば誰かがこの土地を欲しいとかって言った場合は留萌市は売ったりとかっていうのを考えてるんですかね。
市長。
まずですね、前提としては、公園っていうのは都市公園という形で指定されているということで、まずその売り払いができる状況ではないと。で、公園の面積というのは、例えば留萌市で、10ヘクタールあるとすれば、要するにそこを10ヘクタールは維持しなきゃならない。そうするとその場がそこの公園が必要でないとなったときに、その一部の面積というのは他のところでカバーしなきゃならないということが今の都市公園法に基づく取り扱いになるんで、まあ、そのことは計画に基づいて進めていかなきゃならないというふうに考えているところです。以上です。
米倉議員。
要するにあれですよね、枠から外さないとダメだっていうことで、枠に入っている以上は手をかけれないっていうことですよね。
市長。
まあ、再度その公園に関する計画の見直しというのを やっていかなきゃならないということで、当然その計画を作るという段階ではそれぞれ市民の意見を聞いていかなきゃならない状況ですから、まあ、簡単にこう動かすようなことではないということでご理解をいただきたいと思います。
米倉議員。
はい、次に元三泊ゴルフ場は緑地とか公園とかなんかそんなような状態になってるんですか。
市長。
三泊につきましては現在は企業さんから寄贈いただいた部分とまだ土地の所有者が、いるということで、さまざま交渉を今までも指定は来ているんですけども、やはりかなり古い土地所有者ということで、相続の問題ですとか何箇所かですね、まだ交渉に至ってないという状況ですから、まあ、全体の面積としては市が3分の2ほど所有しておりますけれども、まだ3分の1がまだ交渉中ということでご理解をいただきたいと思います。
米倉議員。
これもしも3分の1が、まあ、結構多分大変だと思いますか、見つけたりいろいろな問題で、もしも3分の1がもし見つかった場合には、あそこをどういうふうな活用しようと考えていますか。
市長。
三泊については、緑地化等を含めてですね、当時検討した経過もありますが、まあ、現状そのなかなか土地の問題が進まないという、まあ、言い方とすれば膠着状況なもんですから、計画としてはまだ立てれる状況ではないというふうに判断しています。
米倉議員。
はい、分かりました。次に船場公園の方に行きますが、今鴨屋スキー場の遊具を整備にするとかっていう話がありますが、僕はああいう遠いところの山の上にね、多分車持ってる人とかそういう人しか行かないんで、僕は整備するの無駄だなような気がするんですよね。あそこは桜を見に行ってパークゴルフして冬 冬は黒缶やるところで、やはり今船場公園活用としようとしてるんだから、鴨川のとこを整備して、多分遠いところに人行かないと思いますよ。だから僕はもう船場公園をうまく活用した方がいいと思うんですが、市長はどう思いますか。
市長、
鴨岩公園の必要性ということなんですけれども、鴨岩公園と見晴らし公園というのはですね、一応留萌市を代表する、総合公園という位置づけになっております。で、やはりその鴨岩というのは歴史があって、その中で、議員がおっしゃいました、その桜を見る、パークゴルフをする、また夏場はキャンプをする、そしてですね、ただやはり市内のですね、特に保育所や幼稚園の方々がやはり遠足などに利用している状況もありますから、やはりそこにですね、必要なものというのは継続しておくべきかなというふうに考えてます。ただかなり老朽化が進んで、ご存知の通り一部遊具使用禁止などを、黄色いこうテープが貼ってたりしている状況もあったことで、市としてはですね、3カ年での見直しということで長寿命化計画に基づいて、行う状況でありましたが、この度その子ども子育て会議の委員の皆さんからアンケートを取ってですね、やはり遊具の奇数の状況をですね、いろいろ精査してですね、23基ある遊具をですね、14基ということで2年間の整備で終えようということで現在進めているところです。今後もですね、やはりいろいろなさまざまな意見を聞きながらですね、進めさせていただきたいというふうに思っているところです。以上です。
米倉議員。
はい、わかりました。でもしつこいですが、やっぱり船場公園を活用していくには、船場公園の外にね、やはり遊具が、いろんな遊具ってもキリはありますけど、そういうふうなのも僕は必要だと思います。あと建物の遊具を構想で今道の駅の時の船場公園にって言ってますが、中の遊具っていうのはどのようなものを作ろうとしているのか、ちょっとお伺いしたいです。
市長。
現在、この基本計画素案の中で、進めさせていただいておりますが、成案を作る中で、遊具の遊具の選定まではまだ行ってないんですけども、やはり今子どもたちが一番好まれる状況のものなのかなというふうに思いますし、できれば木をふんだんに生かしたものとか、木の遊具ですとかですね、そういうものも含めて、私としては検討してまいりたいというふうに思いますし、またこの道の駅の基本計画の中でも、屋外においてもですね、多少の遊具が必要なのかなというふうに思っています。ただ、やはり船場公園、公園としてのですね、機能とすれば、多目的な広場で、のびのびと子どもたちが遊べる環境というのは、やはり生かしていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
米倉議員。
はい、建物の中の遊具っていうのは、何歳の子どもたちを主体に考えているんですかね。
市長。
基本的にはですね、小さいお子さんから、小中学生までっていうふうには考えておりますが、やはりこれもやはりいろいろ意見を聞いてですね、また他の施設等の利用状況なども見ながら、中の遊具についての検討をしていきたいというふうに思っています。以上です。
米倉議員。
はい、わかりました。最後に3つ目の留萌高校の話ですが、やはり よく下宿頼む、作ってとかって言いましたが、やはり言ったって始まらないと思ってます。でもやっぱり留萌唯一の高校の人数を減らさない、それはやっぱり留萌市の協力が絶対必要だと思ってますし、まあ、先ほども市長が言いましたが、市民に助けを求めながらと言ってましたんで、僕はもうそれ以上話ももう何て言っていいですかね、市長の言ってることはよく分かりますんで、一つはやっぱり子どもたちのためなんで、うまくできるようにやってほしいと思いますんで、最後に市長のもう一回その決意を述べて終わりたいと思います。
市長。
まあ、やはり留萌高校の一番は、私としてはやはりこの、まあ、定員確保というのがですね、必要になってくるんだろうな。今までは、まあ、5学級、まあ、6学級とかあった状況の中から、やはり今、普通科においては3間口という状況ですから、4間口ある中の3間口ということなんで、やはり子どもたちの数が減ってきているという現実を見ている状況です。なんとかですね、やはり、この留萌の高校にとって、やっぱりこの音楽合宿ですか、スポーツに関してですね、魅力、また学力に対しても魅力のある高校であって、そしてそこに地域から多くの方が通っていただけるような環境というのは必要だというふうに思います。その中でやはり、親御さんのことを考えていくと、まあ、預ける先というのが一番心配になってくるのかなというふうに思います。先ほども、留萌市内に一応2件あるということだったんですけれども、1件については高校生につ何か過去にいろいろトラブルがあったということで高校生を引き受けないというふうになっているようです。まあ、今後もですね、当然その住まわれるお子さん方にも決まりはきちっと守っていただきながら、ルールの中でですね、この留萌の生活を楽しんでいただけるような環境というのはやはり必要だというふうに思っておりますので、まあ、先ほども言ったとおり、いや地域の皆さんやのお力を借りることしか今ちょっと考えられてないんですけども、さまざまな検討をしていきたいなというふうに考えているところです。以上です。
7番米倉議員の質問を終わります。